ランリグ渡辺の教えてリフォーム工務店経営。この番組は住宅業界に特化したコンサルティング事業と各種ネットワーク運営を手掛ける株式会社ランリグの代表渡辺翔一が、住宅業界の経営者や幹部の方を毎回ゲストにお招きし、業界のさまざまなことについてお聞きしていく番組です。この番組は建築業界に特化したホームページ制作会社アババイ、リフォーム事業のためのネットワーク戦力、住宅会社のブランディングを支援するルームクリップ公認家づくりパートナーの提供でお送りします。
工務店の社長も多様性の時代へ。熱海温泉型、情熱親分型、コンサル型、 YouTube でちゃう型、 SNS 長文語り型、 AI 気になる型、すぐセミナー開いちゃう型、いろんなタイプがあるけれど、アババイが目指すのは一つ、みんなを高鳴るコンバージョンへ。偏見だと人は言うかもしれない、そして実際偏見かもしれない、でも聞いてください、私たちは諦めない。工務店集客のプロフェッショナル、アババイ。
はい、皆さんこんにちは。今週も始まりました、ランリグ渡辺の教えてリフォーム工務店経営、パーソナリティの渡辺です。今回もですね、先週に引き続き株式会社宮建代表の宮島社長です。宮島社長、よろしくお願いします。
お願いします。
前回夢中になってだいぶ尺が伸びちゃったんですけど、今回はい、いろいろと会社の今までのことをお聞きしたいなと思ってます。
はい、はい、よろしくお願いします。
で、ちょっと簡単にですね、番組聞いていただいてる、皆さんに宮建さんがどんな会社なのかっていう概要の部分ですね。はい。簡単にご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
はい、わかりました。はい。はい、そうですね。今、弊社は創業22年目を迎える、一般住宅ですね。はい。あとはもちろんアパートとかマンションもありますけど、住宅の塗装工事、そしてプラスリフォーム工事を展開する専門会社です。
はい。
で、現在はですね、群馬県に4支店、そして埼玉県に2支店。
はい。
計6支店で今運営しております。うんうんうん、で、全体の社員数は今56名。
はい。
で、4月にね、新卒入ってきますので、それで60名ちょいという形の事業体になっております。
なるほど、なるほど。うん、
で、基本的には一般なの、もちろん外壁塗装とか屋根の工事、はい、
うん、
で、リフォーム工事、さらには今、エコキュートの専門店とかですね、
はい、
住宅に関わるものをこう総合的に展開するような、そういう専門会社として今活動しております。
なるほど、なるほど。
はい。
もうそれこそね、今でこそ群馬でナンバーワンの日本会社さんになられてらっしゃるんですけど、はい、その前回1話目でおっしゃったその個人宅に絞っていこうと、すごいこの皆さんが生き生きしてるのを見て、決断された時があったと思うんですけど、そこからここまでどういうふうな感じでご苦労されてきて、どんな転機があって、ここまで来られたんかみたいなのをお聞きできたらなと思うんですけど。
はい、あ、わかりました。そうですね、ちょうどね、前回お話しさせてもらったのが、まずその大手のね、この塗料メーカーさん経営で、ハウスメーカーさんの下請けっていうところですね。
はい。
で、一般住宅に我々が参入したときに、顔が見えるお客様からの、その、なんだろう、ありがたいお声であったりとか、こうね、職人で言ったら褒めていただけたりとか、直接その場でこう感動していただけたりっていう、なんか仕事の意義とか、
はい、
仕事の意味とか、なんか初めてその仕事に携わった中でこう喜びを感じた瞬間だったんですよね。
なるほど。
で、その中でよし、この住宅塗装で行くぞって言って、もちろんそこから、ハウスメーカーさんの仕事はもちろんですけど、
はい、
いろんなこう、例えばリフォーム屋さんの下請けの塗装の仕事であったりとか、
はい、
そういうのも踏まえて基本的には住宅塗装に特化してやり始めてたんですよね。
うん、なるほど。
ただその中でやはりどうしてもですね、このもちろん下請けってね、いろいろとお世話になってる部分もあるんですけど、
はい、
やっぱりこうもっともっとこうなんて人間ね、だんだんだんだん欲が出てきますんで、
はい、
もっと職人がこう納得のできる仕事であったりとか、例えば人工に少し余裕が出るような仕事であったりとか、
はい、
そういうのを考えていくと、やっぱ我々もその下請けのみじゃなくて元請けとしても仕事を取っていきたい。
なるほど。
そんな思いが芽生えてですね、
うんうんうん、
僕自身もいろんなこうマーケティングを学んだりとか、
はい、
チラシとかウェブの作り方を学んだりしながら、直接こう一般の消費者の方から仕事をいただけるような、
はい、
ちょっとこうマーケティング戦略でだんだんだんだん 下請けもやりながら、まあ、元請けもやっていく、
うんう
ん、そんな形でこう活動を開始し始めたんですね。
なるほどなるほど、
はい、うん、ただまあその中でもね、ずっとあの順風満帆に来たわけではなくて、
はい、
やはりあの当時ね、僕も職人としてこう現場に出てて、職人さんのこう舵取り、
はい、
親分として舵取りをしながらこうやってる中で、うん、やはりね、あの元請けが増えてくると、やっぱり営業もしなきゃいけませんので、
そうですよね、ま
あ、ほとんど僕自身、現場に出ない、
う
ん、でその時にやっぱりちょっとね、まあ、社内の中ですけどね、いろんなまあこう問題が発生した中で、うん、まあ、ある時ね、僕がこう現場に行ってた時にこに、職人さんがまあかなりダブついてるっていうんですかね。はい、ゆるくこう遊びながら仕事をしているような、まあ、そんなね場面をこう目にしたときに、まあ僕もあの短期だったんでね、わーっとこう激怒してですね、指導したんですが、まあその次の日、要は幹部が全員辞めちゃったんですよ。で、まあ全員といっても当時ね、そんなにまあ人数いないんですけど、幹部が3人、そしてあとはまあ若い職人さんだけですよね。その3人が同時に辞めたんですよ。で、あのまあ僕自身も完全に現場を任せっきりで、その3人に任せてましたんで、
うん、
まあ、次の日から若い子しかいないっていう、あの思いっきりなんていうの、究極の状況になって、
それはやっぱりピンチだったですか、今から考えると。
今考えたら終わったと思いましたけどあの現場を運営する任せた責任者が全員いなくなったんで、
うん、
ただ今考えるとね、完全にあの任せきっているというよりも放任ですよね。
はい、
本人をしている中で、久しぶりにこう現場に行った時に、
うん、
彼らの労をねぎらうこともなく、
うんうんうん、
ただ単にこう激を飛ばしたっていうだけの話なんで、うん、
なるほど、
まあ、今となったらね、かなり反省する面ではあるんですけど、
うんうんうん、
ただね、結構それがこの一つのきっかけで、
うん、
あの子にあんまり固執しない系、
なるほど、
うんうんうん、まあ、当時はね、そこまでこう具体的には思いませんでしたけど、
はい、
あの、あまりこう人に依存するような経営をしていると、まあ大変なことになるなっていうのと、あと再度ね、その時にもう一度僕もあの現場に戻るといいますか、
はい、
ちょっと近い身近な部分に戻って、
うん、
まあ奮起してですね、ちょうどその次の年ですかね、はい、幹部が全員辞めた次の年は売上倍ぐらいになったんですよ。
おお、すごいですね、
うんうん、もうこれは完全にマンパワーで馬力で上げたって感じなんですけど、
なるほど。
ただそこからですね、あの採用も結構人数を入れ始めたんですよ。やっぱもう決まった人間しかいないんで、もう頼りざるを得ない。
確かに。
っていう、その組織から、なるべくこう、なんていうんですかね、仕事に人をつける。
うんうんうん、
と言いますか、
はい。
なるべくこう、ここに固執しないような、そんな組織を作ろうとして、どんどんどんどんこう人数を増やしていったっていう形になるんで。
なるほどね。
そのギリギリのラインが、結構大きなターニングポイントになったんじゃないかなっていうふうには感じてます。はい、
なるほど、なるほど。
これが一番初めですかね。一番こう、衝撃と言いますか。
インパクト大きいですね、その3人っていうのは。
大きかったですね。ただね、本当今となれば、まあまあまあっていう感じなんですけどね。
は
い、当時はよくこう乗り越えてきたなと思ってます。
なるほどね。で、そういう過程の中で、まあ、人を依存、はい、人に、まあ、子に依存しないみたいなところを、まあ、ポイントに置かれて、まあ、たくさん、はい、若い方を入れられたりとかっていうことをいろいろされたと思うんですけど、
はいはい、
なんかそれ以外にもここまで伸びてこられた要因みたいなもの、
そうですね、
こんなところになりますかね、
はいはい、ちょうどのうちのもう一つの、ね、きっかけといいますか、うちがこう加速したのも、はい、
うん、
その子に固執しない、
うん、
例えばその経験者であったり、
はい、
熟練者だけに固執しないやり方イコール仕組みはどうかなって考えたときに、
うんうんうん、
やっぱり新卒採用がいいんじゃないかっていうことで、まあ、ちょうど約10年前ですか、
うんうんうん、
新卒採用を始めて。
なるほど、なるほど。
で、こう、なんですね、我々のその業界で新卒採用って、まず事例なかったんですよ、当時。
そうでしょうね。
輸送会社って、まあね、あの、なんとも言いづらいですけど、人気がある職業では当時ないですし、
そうでしょうね。
逆にね、建設関係とか、産経って呼ばれてる仕事である以上、まあ、新卒採用、さらに言うと大卒で、この業界に来るなんて、あんまりこう、イメージはなかったと思うんですよね。
確かに。うん、
でそれまでうちもあの紛れもなくの中途採用専門でオンリーでやってましたから、
はい、
たまたま、まあ中途でまあ営業とか職人さん募集しようって言った時に、そのね担当が新卒やってみますかっていう話になって、
うん、
うちのペンキ屋に新卒は間違っても来ないだろうと、
はい、
ただいやいやそれ分かりませんよって話で、うん、まあ、僕もなるべくあの何でもチャレンジする方法だったんで、
はい、
ちなみにやってみようと、
うん、
いうことでスタートしてみたんですね。
ああ、そうなんですね。
そしたらなんか、まさかのと言ったらおかしいですけど、1年目で8人新卒が入ったんですよ。
大卒のですか？
大卒のです。
すごいですね。1年目で8人。
当時多分社員数が20人ぐらい。
うーん、
その時に8人新卒が入ったんで、
相当インパクトありますね、それ。
社内もぐっちゃぐちゃになったんですよ。受け皿はないし、仕組みもないし、逆にその学生さんというか、新卒で入ってきた経験ももちろんないんで、
はいはいはい、
もうベテランのザ・職人会社っていう会社に、
はい、
初々しいスポーツマンみたいな新卒の子たちが8人、ドーンと入ってきたんで、
はい、
もう社内はてんやわんやだったんですよ
ね。3分の1が新卒になるわけですよね。
そうなんですよ。
あ、
ただこの時にすごく感じたのが、多分中途半端にこう1人とか2人とかっていう入れ方をしてたら、多分仕組みを変えようとは思ってなかったと思うんですよ。
なるほどな。
その彼らを馴染ませようと思ったと思うんで、ただ8人全く今までのその価値観とか、我々のカラーじゃない子たちが8人、
はい、
あれね、3分の1以上入ってきてるので、これはもう彼らに合わせて、仕組みとか、その労務環境であったりとか、変えていかなきゃいけないよねっていう話になったんですよね。
確かに確かに。
そこからこう、休みの具合であったりとか、給料のその評価基準であったりとか、そういうものをこう、毎年こう、なんていうんですかね、改善をしながら、ずっとこう、繰り返し繰り返しやってきてるんですよ。
なるほど、なるほど。
だからうちは本当に当時新卒採用を始めて、
1
期目でいきなりドサッとこう新卒の子が入ってきてくれて、そこからこう毎年こうなんていうんですかね、どんどんどんどんこうレベルアップといいますか、改善を繰り返しながらやっていってるんで、
なるほど。
今はもう 60% ぐらいが新卒生っていう組織になったんですよね。だからうちにとっても新卒採用っていうのは非常に大きな一つの成長する要因じゃないかなっていうふうには感じます。
なるほど、なるほど。
はい。
それこそ今番組聞いていただいてる、建築系の皆さんの会社さんでも、新卒やられたことのない、これから伸びていかれようという中小企業さん多いと思うんですけど、実際、どうやったら取れるもんなんですか？要するにその1年目やられた時はなぜ8人取れたんですかね？
そう、多分その当時って、やっぱり、もちろん会社もね、その学生さんがうちの会社の名前知ってるかって言ったら全く知りませんし。
そうでしょうね。
で、例えば合同説明会って言っても、その大手の銀行さんとか、大手の例えばいろんなこうね、有名な会社さんに、一斉にわーってこう学生さんが並ぶんですよ。はい、だから一巡目ってうちは0人なんですよ。そんでそこがばらけてからちらほら来るんですけど、
はい、
その時に逆に言うと我々の強みは何か。例えば大手企業とか人気職種にない、
はい、
我々の中小零細企業の強みは何かっていうと、もちろんね、社長と社員さんが近いとか、
はい、
あともちろん僕自身の熱、思いをそのまま直接プレゼンできるんで、
はい、
だから一発目からずっと合同説明会、会社説明会、フル参加で、
なるほど、
10分のこのセミナーをしたりとか、
はい、
そういうのでこう学生さんに訴え続けていったんですよね。
なるほど。
さっきの夢の話じゃないんですけど、
はい、
何をするかっていうよりも誰とするかが大事だっていうことをこう伝え続けた結果ですね、結構ね、その熱いと言いますか、
はい、
男臭いこのなんだろうな、新卒のメンバーが結構集まってくれたんで、
あ、いいですね。
初めの初め全員男性だったんですよ。
はい。
で、そこからもやっぱりこうなんだろうな、自分でこう人生を変えていくとか、今まさにうちのコンセプトもそうなんですけど、
はい、
その学生さん一人一人の可能性は無限大だとか、そういうような、なんていうんですかね、職種というよりも、その環境、
なるほど、
成長できる環境があるんだよっていうことを伝えられれば、特にその人気がない職種っていうんですかね、
はい、
そういうところでも全く関係なく、やっぱ仕事の意義とかやりがいを伝えながら、学生さんを採用することができるんじゃないかなというふうに思ってます。
なるほどね。
はい、
その当時入ってこられた8名様は、どういうところに一番響いて入られたんですか、ね、
そうですね。当時は、はい、自分でこう成長できそうな環境だなって、各自が思ったようです。
ああ、そういうことですね。
こうベルトコンベヤ式にこうぐーっと流れるっていう、はい、自分の頑張りとか、あとは直接こう、なんだろうな、自分が将来的にこの幹部になったり、
はい、
役職重役になっていったりできるようなその環境がまだこう小さい会社だからこそある、
なるほど。
意外にベンチャーに勤めたいという学生さん、今多いんですよ。
ああ、そうでしょうね。確かに。はい、
なんか自分のこの力を試したいと言いますか。
なるほどね。
とそういう子たちがうちに採用になって入ってくれてますかね。
そしたらかなり大きな起点になったんですね、その新卒採用。
ありました。だから今のその新卒1期生の生とか、はい、当時の子たちが今各拠点の店長であったりとか、
はい、
各拠点のリーダーになってますので、
うん、
あそこで新卒を踏み切ってなければ多分、うちの今の現状は間違いなく作られてないかなと思います。
で毎年積み重なっていくわけですよね。
これそうですね、毎年、もちろんね、その時によって人数変わりますけど、
はい、
毎年毎年必ず新卒は採用して、やっぱりこう先輩後輩っていうのがこうできるような、
はい、
そういう環境を必ず作るって今思ってるんで、
なるほど、ね、
もちろん今年もそうですし、来年も再来年も確実にこう採用し続ける、ということはずっとこう成長戦略ってことなんですよね。
確かに確かに、なんかね、1年目の方も2年目になってまた下が入ってきたりしたらどんどんね背伸びして成長していきますもんね、やっぱりね。
そうですね、
はい、
結構やっぱ後輩ができるっていうのは自分をこう律しなきゃいけないっていう気持ちにもなるんで、はい、
うん、そうでしょうね。
だから本当に面白いのは新卒が入ってきて、
はい、
一番苦労したのはうちの既存社員なんですよ。
ああ、やっぱそうでしょうね。
新卒の子たちももちろんそうなんですけど、既存社員の子たちが今のままじゃやばいって自分たちのケツに火つけるんですよね。
確かに確かに。
だから今の会社の環境を変えるっていう面で言うと新卒採用が一番効果的じゃないかなっていうふうに思いますね。
確かに確かに、
はい、
ありがとうございます。
はい、
ちょっと2話目も時間になってきたんですけども、最後にですね、会社としてまあこう事業展開の中で大事にされている価値観とか、
はい、
その思いの部分みたいなものがもしあれば最後にちょっと2話目お聞きしたいなと。
わかりました。
はい、
そうですね、うちの会社のグランドデザイン
はい
っていうところで幸せ大家族っていうテーマがあるんですよ。でこれがですね、ちょっとまあ、はい、先週ですかね、お話ししたのの中で、僕のまあちょっと生い立ちっていうところにもあるんですけど、
はい、
やっぱり幼少期にこう、まあ、ある程度ね、こういろんな家庭環境の中でこう寂しい思いをしたっていう、やっぱり自分の中であって、
はい、
でその家族っていう一つ の、 そのメインテーマっていうのをずっと大人になっても心の中にずっと思ってるんですよね。
なるほど。
でその中で僕は起業したもう一つの理由の中で、やっぱり幼少期その家族というか頼れる人がいなかった、なかなか周りにいなかったっていう環境の子たちって、まだまだ世の中たくさんいると思うんですよ。
なるほど。
で表上の環境だけではなくて、
はい、
何か心の中で満たされない、なんかこう包まれてないというか、こう愛情が入ってないというか、そういう子たちって間違いなくこの世の中たくさんいるんで、うちの会社はもちろんね、企業としてこう利益を上げながら拡大貢献していくってことはもちろんなんですけど、はい、一つのテーマで幸せ大家族っていう、一人でも幸せな人を多く増やしていく、だから僕からしてもその社員は家族ですし、お客様も家族って捉えてるんですよ。
なるほど。
で今後ね、お伝えするかもしれない、闘魂ペインターズとか、
はい、
日本全国の業界も家族っていうふうに捉えていて、ですから縁ある人を幸せにしていくっていうことは、一人一人こう幸せな人をどんどんどんどん家族として増やしていく、これが今弊社でがやる一番のこの目指しているところ、グランドデザインの幸せ大家族っていう一つのテーマなんですよね。
なるほど。
ですから我々はこの事業展開を通じて、一人でも多く雇用するっていうことももちろんですし、その雇用したメンバーにチャレンジできる環境、そのために今視点展開してるんですよ。
なるほどなるほど。そういうことですね。
はい、で、その下に広がると、地域に根ざすので、地域のその住まいに関わる不安や不満っていうのを我々が解消できる。そういう面で言うと、地域の皆さんにも貢献できる。ですから、社員にも地域にも貢献できる、そんなね、企業を目指したいなっていうことで、幸せ大家族としてやっています。
それ、本当にただのビジネスとしてやってるだけじゃなくて、今、宮島さんがおっしゃったようなところが、
はい、はい、
根本にある会社と、やっぱり皆さんお付き合いもされたいでしょうし、
はいはいはい、
そういうところでね、働きたい方も多いでしょうし、
はい、
すごい太い背骨なような、今お話聞いてて思ったんですけど、
そうですね、結構その中でやっぱり常にその社員に うんうんうん、でその幸せ大家族を実現するためにうちの経営理念は全てに本気っていう経営理念なんですよ。
なるほどなるほど。
でやっぱり一番はその他人に本気とかお客様に本気ってもちろんそうなんですけど、意外にやっぱり皆さん自分自身に本気じゃなかったりするんですよ、
ね、うん確かに
自分の可能性とか、
はい、
自分でまだまだできるのに、
うん、
逆に言ったらなんかね健康体で生まれて、
はい、
まだまだ人にこう貢献できたり自分の夢とか目標を達成できるのに何かこう蓋しちゃうブレーキかけちゃうっていうところがあるんで、はい、だからうちの会社はもう可能性をこう追求探求したりとか、
うん、
もう地域に貢献するためにもうこう自分のこの鷹を外して、
うん、
全てに本気で幸せ大家族を作っていこうと、
うんうん、
まあ、そういう一つのこう根本の根っこっていうんですかね、
なるほどなるほど、
共感してくれたメンバーで会社を運営していこうと、
うん、
いうのがうちの経営理念なんですね、うん、
ですけどそういう価値観でね、みんな共有しているようなメンバーであったら、はい、組織自体が強くなりますもんね。
そうですね、ここは本当にここ最近強く感じていて、
うん、
初めはこうねある意味お題目みたいな感じだったんですけど、
はい、
今はやっぱりうちの経営理念のこれに反するよねとかって社内の会話になるんですよ。
おお、なるほどなるほど。
でうちの社長が幸せ大家族って言ってるのが今お前がやっているその目の前のことってそれ合ってるかとか、
うんうんうんうん、
っていう話をやっぱ社内間で結構耳にするんで、
なるほど、
そういう面で言うとなんかもうだんだんだんだん理念浸透が徐々に徐々にこう浸透してきたんじゃないかなっていうふうには感じてます。
なるほどね、
はい、
ありがとうございます。ちょっとそこをまた深掘りさせていただきたいんで、はい、次回ちょっと3回目もう少し続きから
わかりました
かなと思います。
はい、
宮島さん本日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今回もランディング渡辺の教えてリフォーム公務店経営をお聞きいただきありがとうございました。番組では渡辺やゲストの方へのご質問やご意見ご感想を募集しています。ウェブサイトランディングにあるお問い合わせフォームよりお申し込みください。お待ちしています。